します。だから彼らの真似をしてはいけません。あなた方の父なる神はあなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるからです。だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように。以上です。
おはようございます。杉戸キリスト教会の礼拝式にようこそおいでくださいました。神様はあなたを愛しておられます。神様の祝福が豊かにありますように祈ります。天にいます私たちの主なる神様、あなたは今日も私たちを恵もうとして待っていてくださったことをありがとうございます。すべての良きものの源であるあなた様の上に、神様、栄光がとこしえにありますようにと願います。どうかしよう、私たちの心の内に親しく語りかけてください。そしてあなたがどのような方で何を私たちにしてくださっているのか、そのことをしっかりと悟っていくことができますように、聖書のことがよくわかりますように、また特に祈りにおいて何をどう祈ったらよいのか、神様どうか助けて導いてくださることをお願いいたします。そして神様、あなたの御前にすべての重荷や悩みを下ろします。主よ、私たちの心の中に傷のついた道があるかないかを見て、私たちを常しえの道へと導いてください。主よ、お語りください。しもべは聞いております。愛する主、イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日から、主イエス・キリスト様が教えてくださった主の祈りをご一緒に学んでいきたいと思っています。11月、今日は第3週節ですので、今日入れてあと2回11月の礼拝があります。そして12月3日から今年はアドベント、入ってきますが、その、12月いっぱい、23日のイブ礼拝、24日のクリスマス礼拝、そして今年最後の、31日の、礼拝の時まで8回を予定しております。天にいます私たちの父よという、最初の呼びかけを今日見ていきたいと思いますし、順番にその後の願いを見ていきたいと思っています。なぜ主の祈りを、一緒に学ぼうと願っているのか、その理由を3つほど挙げたいと思っております。1つ目は、天を見上げて地上を旅する、そのような生活習慣のための祈りではないかと思っておるからです。今年は2017年もう少しで終わるとしておりますが、振り返ってみますと、私が杉戸に来てから、丸10年が経っておりますが、2007年に春に私は杉戸町にやってまいりました。そして2008年次の年の、この新年礼拝のあたりからでしょうか、この漱石の15章の5節を標語聖句として掲げてきております。祈りのネットワークや教会総会の資料を振り返ってみますと、毎年毎年同じことを書いています。特に祈りのネットワークでは、天を見上げ聖霊に満たされ星の数ほどの家族となるように、これを約10年間これを掲げております。生活習慣病という言葉がありますが、英語で読んでみますとライフスタイルディジーズと書いてありました。あ、生活習慣というのはライフスタイルという言葉の訳なんだなと改めて覚えましたけども、あの日野原先生が、使われていた、言葉でありますが、食習慣あるいはタバコを吸うとか喫煙とか、あるいはアルコールを飲む飲酒などのその生活習慣が、その発症進行に関与する疾患の総称と言われます。何を食べているのかというその食生活、 タバコ吸っているのか、あるいはアルコールどれぐらい取っているのか、あるいは運動をどれぐらいしているのか、そのことがこの生活の習慣、それがですね引き起こす病気の総称であります。具体的には肥満、太りすぎになってしまったり、高血圧になってしまったり、循環器の、いろんな病気が出てくる、加齢、年齢が加えられていくことに注目した疾患群を示す成人病とは概念的に異なるが、含まれる疾患の多くが重複すると書かれていました。いわゆる成人病と似たようないろんな病気が、症状が出てきますが、でもその原因が違うというのです。生活習慣のもとで病気になっていくということがよく多くなっている、その現代人の生活があります。そしてですね、信仰生活もやはり生活習慣だなと私はいつも思います。信仰生活は生活習慣です。長さとか加齢ではないと思います。変に長さが増えると加齢臭が出てくるかもしれません。変な匂いがするかもしれません。信仰生活ってやっぱりどのような生活習慣を身につけていて、どれだけ毎日の生活の中で、日常生活の中でどれだけ天を見上げて、天のお父さんと親しく呼びかけて、そしてその神様に結びついてつながり続けて生きているか、そのことに限ると思います。そのイエス様と一緒に結びついて生きているかどうか、その生活習慣があるのかないのか、それがクリスチャンの生活を喜びにも悲しみにも染めていくということが言えるかと思います。あるいは不必要な痛みや悲しみや苦しみを味わわなくてもいいのに、なぜか私が悪習慣を身につけていると、せっかく信仰を持っているのに、なかなかさまざまなことに引っ張られて、振り回されて、そして疲れ果ててしまうということも起こり得ます。実に主の祈りは天を見上げて生きるための祈り、それを生活習慣にするための祈りではないかと覚えております。朝に夕に、毎日、日曜日だけでなくて、毎日の生活の中でこの主の祈りを自分の祈りとしていくことができたならば、良い生活習慣を身につけるとですね、病気ではなくてたくさんの良い実を結んでいくことができるかと思いますので、それを来年に向けて目指していきたいと思っております。二つ目にこの主の祈りを選んだ理由ですが、福音の全体、ゴスペルと言われている、グッドニュースと言われているその福音の全体を、あるいは聖書全体のそのまとめの祈りと言われます。テリトリアルスという教会の教父は、主の祈りは福音全体の要約である、福音全体のまとめが主の祈りだと言っております。福音とは何ですかということを全部パッケージにしてまとめて、そして先日詰めて、その一番大切な部分をまとめてくれたのがこの主の祈りだというのです。聖書通読を目標にこの2017年を歩んできましたけれども、なかなか進まないというのがあるかもしれません。良い生活習慣ほど身につきにくいのです。しかし主の祈りを、共に心を合わせて、祈っていくならば、お互いに助け合って良い生活習慣に励んでいくことも、できると思います。主の福音の全体がそこにまとめられているのですから、聖書全体がそこに凝縮されているのですから、主の祈りには先立つ恵みももちろんあります。そして、ガラテヤ人の手紙で学んだように、人は行いによらず信仰によって、恵みによって義と認められるんだ、義人は信仰によって生きるんだ、聖霊に満たされ続けること、聖霊によって歩むこと、聖霊によって御霊によって愛という実を結んでいくこと、そのようなこともこの主の祈りにまさに含まれております。先立つ神様の愛と許しのバトンを受けて、神と隣人を愛していく祈りです。聖書の中で一番大切な教えといわれる神を愛し隣人を愛する、その2つを実践するのがこの主の祈りだと思います。3番目に、なぜ主の祈りかということなんですけども、 これからアドベント、そしてクリスマスを覚えていきます。神の国とその義を第一に求める祈り、それがこの主の祈りであると思います。イエス様は少し後の6章の後半のところでこんなことを語っています。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。何を食べるか、何を飲むか、何を着るか、どこに住むか、いろいろな日常生活のことで私たちは心を煩わせますが、その必要の一切を必ず豊かに満たされていく、そのような神の国とその義をまず第一に求めていく祈りが主の祈りであります。クリスチャン新聞の福音版になんとかファーストというのが流行っているという話がありましたけども、都民を一番大切にするとかですね、アメリカを一番大切にするとか、いろんなことがありますが、それはまさに自分たちを中心に生きていこうとする流行りではないかと思います。少し前には Me First Generation という言葉もありました。俺が一番先だ、俺が一番最初の、俺が一番だ、俺の、必要を優先しよう、そんな自己中心な人の。しかし主の祈りは自己中心ではなくて、まさに神様中心であります。キリスト中心であります。そしてアドベントクリスマスを覚えていくときに、何を待ち望むべきなのか、それは再び来られる主を待ち望んでいく、再臨の主を待ち望んでいく、主を早く来てください、その願いがまさにこの主の祈りの中に入っています。皆が崇められますように、御国が来ますように、御心がなりますように、それはまさに主を早く来てくださいと切に切に待ちながらも一生懸命急いで早く早く来てくださいと急かしているような祈りではないかと思いますが、それこそがアドベントを迎えていく、クリスマスを褒めていく、そして再び来られる主を待ち望むためのとても必要な心構えではないかと思います。忘れた頃に、いや思いがけない時に人の子は帰ってくるとイエス様はおっしゃっております。油断をせずに、いつお迎えが来ても大丈夫なように、一日一日をちゃんと備えて参っていきたいと思います。主の祈りを生活習慣にしていれば何が起こっても大丈夫だと思います。それでは早速マタイの福音書6章8節から9節に耳を傾けていきたいと思います。先ほど読んでいただいたところです。新しい新改訳2017で読ませさせていただきます。6章の8節ですから、彼らと同じようにしてはいけません。あなた方の父はあなた方が求める前からあなた方に必要なものを知っておられるのです。この部分は、聖書、この週報にも印刷しておりますので読み比べてください。これまでの47年間愛用されてきた新改訳聖書第1版から第3版、そして新しい今年に訳された、出来たてほやほやの新改訳2017、これまでの訳では、だから彼らの真似をしてはいけません、あなた方の父なる神はあなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるからですと書かれていました。お願いする先にという言葉を求める前からと訳し直しております。いずれも同じような意味なんですね。とにかく天のお父様は祈る前から、願う前から、求める前から、私たちに何が今一番必要なのか、それを知っておられるということが語られています。これが今日まず見たい神様の先立つ恵みであります。皆さんの天のお父ちゃんは、皆さんが求める前から、願う前からちゃんと必要なものを全部知っておられますよということなんです。ですから同じように、彼らと同じようにしてはいけません。祈りにおいて同じ言葉をただ繰り返すような、そんな無駄な祈りはしないようにというのです。これは仏教が多い日本でもよく耳にする言葉ではないでしょうか。例えば南無阿弥陀仏だとか南無法蓮華経とか、そういう言葉をもう100万回ぐらい唱える人いますよね。10時間でさえもこうご本尊という方の前に座ってですね、 同じ言葉を何回も何回も何回も繰り返すんです。しかしそのような祈りにおいてただ同じ言葉を繰り返すような祈りをしてはいけません。彼らと同じようにしてはいけませんとイエス様はおっしゃるんです。なぜか、皆さんが信じていらっしゃる、皆さんが見上げることのできる天のお父様は、皆さんが求める前から、願う前から必要なものをちゃんと全部知っておられますから、くどくどくどくどと同じ言葉を繰り返す必要はない。言葉数が多ければ聞かれるなんていうことでもないということなんです。これ本当に素晴らしいことだと思います。6章に入る直前のところでマタイは天のお父様のことをこんなふうに紹介していました。6章の5章48節ですから、あなた方の天の父が完全である。天の父は完全な方です。愛において完全な方です。私たちの必要を願う前から、祈る前から、求める前からちゃんと完全に知ってくださっているという、そのような完全さが天のお父様にはあります。本当にかゆいところに手が届くんですよね。孫の手ではありませんけれども、今あなたこれを一番必要としているねというのをあなたが発信しなくてもちゃんと神様は知ってくださっているというのです。本当に素晴らしいことではないかと思います。この点において地上のいかなる立派なお父さんとも違う天のお父様の桁外れの素晴らしさがあるかと思います。この地上のお父さんは一生懸命良いお父さんになろうと頑張るかもしれませんが、慣れない、非常に限界があります。私も一人息子を授かってちょっと途方に暮れております。本当に私自身が鍛えられて育てられているようなことだと思いますけれども、親の愛の限界が試される、親の忍耐の限界が試される、それが子育てかなと思いますよね。もちろん祝福もありますが、しかしもういい加減にしなさいと怒鳴りつけるだけではもう怒鳴っただけではダメですね。お尻ペンペンしないともう言うこと聞かないみたいなことになります。ますます反抗期を迎えております。ぜひお願いしますどこの家庭でもそうだと思います。もうお手上げ状態というか、親がもういくらもう慌てこの手を尽くしてもうどうしようもない、どうしてあげることもできない、本当に無力な、何もしてあげられない現実を本当に離れて思います。そしてこれがないよとか、これが今困ってるよって言ってもらえないとわからない。その子が今何を必要としているのか全然わからない。天のお父様と私は全く違うなと愕然とします。しかし大丈夫なんです。親の必要のもう子の必要も全部天のお父様が知っておられますから大丈夫なのです。それでいいんです。何も問題がありませんあなた方の皆さんの天の父なる神様は、皆さんが求める前から、お願いする前から、神様これが今必要なんだけどってリクエストする前から、ちゃんと今あなたが何を必要としているのかを全部知っておられますと言われております。そのようにあなた方の父という方を紹介しつつ、イエス様はですから、だからあなた方はこう祈りなさいと、そう言って主の祈りを教え始めてくださっております。求める前から、願う前から、必要を全部知っておられるから、だからこう祈りなさい。ですから主の祈りを祈るときに必ず前もって、あ、そうだ、天のお父様、今から祈る、今から声を、かけようとしている天のお父様という方は祈る前から必要なものを全部知ってらっしゃるんだということを意識して祈り始めるということが大切だと思います。ですからこう祈りなさいとありますから。そしてなんと天にいます私たちの父よと、この祈りを始まります。主の祈りですね。まあ、いつも私たちが一緒に礼拝の中で祈っているときには、天に増します我らの父よというですね、この文語訳の相当古い訳のですねものを未だに使っておりますけれども、時が来たら 新しい今の言葉に変えることもいいかなと思ったりもします。けれどもこれに慣れ親しんでいる方もいますから、一緒に心を合わせて祈るときに同じ言葉であるということも大切だと思います。天にいます私たちの父よ、3つの言葉に分けることができるかと思いますが、天におられる、そして私たちのお父さん、これがこう祈りなさいという最初でイエス様が進めている祈りの呼びかけです。祈りは呼びかけから始まります。独り言ではありませんから、誰かに向かって呼びかけるんですけども、誰に向かってどう呼びかけるのか、天のお父さん、天にいる私たちのお父ちゃんと呼びかけてよいと言われています。これまさにさあ天を見上げなさいって言われているような祈りじゃありませんか。神様はあなたの必要を今何が必要か全部知ってらっしゃるよ、祈る前から願う前から、だから天を見上げましょうって言われているようなことだと思います。さあ天を見上げよう、そう言われなければならない私たちの悪習慣があります。生まれてから何十年と引きずってきている、毎日やり続けている悪習慣がありますね。それは一つは自分の内側を見つめ続けるということでしょう。自分の足りなさ、自分の欠け、自分の、愛のなさ、自分の罪深さ、自分の身勝手さ、自己中心さ、そういうものを見つめていきますと、どんどんどんどん暗くなります。うつむくことしかできなくなります。ダサいご様じゃないですけど、私はもう人間失格ですと言わずに折れなくなります。あら探したらいくらでも出てきますからね。あなたここ足りないでしょ、これもダメでしょ、あれもダメ、これもダメって欠点リストを付けつけられたら、私も牧師辞めるしかありません。今すぐに、あなたここダメですね、この説教もダメです、これもダメです、何やってるんですかって言われたら、もう辞めるしかありません。本当に申し訳ない。ですからもうそれはお互いがそうだと思います。親として、父親として、母親として、あるいは夫として、妻として、あるいは上司として、あるいは中間管理職として、あるいはアルバイトとして、あるいは学生として、あるいは友達として、お互いにあらを探せばいくらでも出てくるでしょう。叩けばいくらでも埃出てくるでしょう。そして自分で一番自分が嫌だと思ってませんか。こんな自分嫌だとみんな思ってるはずですよ。そして尾崎豊さんという方は、俺は自分が嫌で嫌で仕方がないと言っていました。そういう人が多いと思います。これが悪習慣です。自分の内側を見る、自分のしかも悪いところ、足りないところ、短所、欠点を一生懸命数えてみる。それを見つめ続ける。そうすると絶対に必ずうつむくことになります。もううつむくことしかできないで、そういう暗い人生になります。下向く人生、上ではなく下向く、うつむくことしかできない人生。これは非常に悪習慣で、このままずっとそういう生活習慣で生きていると本当に病気になると思います。もう一つの悪習慣があります。それは生まれてから比較され続けて育っているからそうだと思いますけれども、横向く生活です。右を左を見てしまう。右や左の旦那様ではありませんけれども、とにかく右見て左見て後ろ見て前見て、横にいる自分と同じような人間と私と比べるのです。比較するのです。あの人と私と比べてどっちが偉いかとか、どっちが優れているかとか、どっちが立派だとか、どっちが真面目に素晴らしく生きているかとか、これをやり始めますと、これまた非常に辛い人生になります。うつむくか有頂天になるか、どっちかですね。劣等感か優越感か、どちらかにしかなりません。どう転んだとしても、人と自分を比べてばかりいますと劣等感に苛まれていく可能性も多いです。セルフイメージが少ない低い人ほどそうです。今の自分にどんどんどんどん自信がなくなります。俺って何やってもダメだなと思ってしまうと、本当に自信なくなってしまうと、もう一歩も前に出れなくなるんですよね。何かにチャレンジできなくなるんです。自信がないから怖いんですよ。これやり始めてしまったら必ず失敗するんじゃないかと思ってしまえば、もう足がすくんで
一歩、初めの一歩が出ないんですよ。石橋を叩いて割る人ほど
割っちゃうってもう割れる通れなくなってしまって、これ自信ない人多いですけども、私もそうなんですけども、これやっぱり比較してしまうからだと思うんです。横を見るとですね、あの先生に比べたらもう私全然ダメだとかね、もうインターネットでいくらでもいい先生のメッセージ切るじゃないですか、映像付きで。もうあの先生のメッセージ聞いたらもう全然もうダメだこれはダメだこれはもうやめるしかないみたいな、そんなことばっかりですよね。もう本当にあの涙出てきますけど、あの本当に自分に自信がなくなります。少しばかりのギターとかウクレレを始めてますけども、すごい人の演奏を聴いてしまうとですね、なんじゃこりゃっていう感じで人と自分を比べるとものすごい落ち込みますよ。本当に自信なくなります。やる気なくなります。いくら練習しても俺は無駄かなと思っちゃいます。もう最初からレベルが違う、もう備えられた才能が違うんじゃないかと思ってしまったら、もう完全に静かに諦めますね。それを今の人は多く生きていると思います。もう希望がなくなるんです。この先どれだけ頑張ってもこれ以上のことは、良いことは起こらないと静かに確信してしまうんですよね。もしくは優越感ですよ。誰か自分よりも踊っている人を見つけたと思ったらね、あ、俺はあの人よりもすごいんだ、イエーイみたいな感じで、なんかすごい自信、俺ってすごいんだぞ、俺を見ろとか言ってですね、すごいなんか自信過剰になってですね、これまた変なことになっていきます。横を見て比較すれば、劣等感か優越感しかならないですよ、本当に。人と自分を比べてばかりを毎日していますよ。絵本の中でもそういう人間の悪い生活習慣が描かれてますよね。大切な君という絵本にはそれがあります。ウィンミックスという小人がですね、お互いにレッテル貼り合ってるんです。いいダメ印シールとかですね、いいお星様シールとか、お前すごいなとか言ってお星様シールつけるとか、お前ダメだなとか言ってダメ印つける、みんな貼り合ってるんです。レッテル貼り合って比較し合って、それが人間の一番押し込んでいく悪習慣でしょう。幸せになれない悪習慣ですよ。自分の内側を見つめる悪習慣、生活習慣、あるいは自分の横ばかりを見ていつも誰かと自分を比較している、そういう悪習慣、これをやめる必要があります。これが霊的に非常に悪い悪習慣です。いや、精神的にも心にも全体いい影響はありませんよ。何もいいことはありません。百害あって一利なしです。確実にあなたを蝕んで、心も蝕み、希望もなくなり、そして本当に体も不調になっていくでしょう。横向くという時にですね、自分の親を他の親と比べるということも起こるでしょう。これまた厄介ですよね。なんで俺はあっちの親に生まれなかったのかなみたいなこと言われるかもしれませんね、そのうち他人の芝生は青く見えますから余計厄介なんですけど、なんで私はこの親のもとに生まれてきてしまったのかとかですね、この自分の親と他の親を比較し始めるんです。ありがちでしょう。もしかしたらこの僕先生とあの僕先生、あっちの僕先生の方が良かったみたいなことを言われるかもしれませんね。これもあまり不毛なことでしょう。やればやるほど気持ちが暗くなったり、不平不満になって満足できない、フラストレーション、怒りやもうストレスが溜まるだけでしょう、お互いに。そんなことやってちゃ足の引っ張り合いですよ。ですからあなた方はこう祈りなさい。自分の内側を見つめて下を向くんじゃなく、横ばかりを向いて人と自分を比較し続けるのでもなく、ベクトルは上を向かなければいけません。下でもなく横でもなく上です。これが霊的な生活習慣の一番大切なところだと思います。さあ天を見上げなさい、さあ上を向いて歩こう、涙がこぼれないように。それだけじゃありません。本当に心が元気になれるためには絶対に天を向かなければ元気になりませんよ。一番楽な方法をいつもご紹介してますね。寝っ転がったままで、うつ伏せじゃなくて仰向けになって、この状態で天のお父さんって呼べばいいんですよ。これ一番楽ですよ。首も疲れませんしね。立ったままだとですね、やたら首が疲れてるんですよ。手を見上げてると。でも 寝っ転がってですね、 草原とか屋上でもいいですよ。寝っ転がってベッドの上でもいいです。寝っ転がって布団の上でもいいです。とにかくうつ伏せではなくて上向いて上向いて天のお父さん、私もダメかもしれません。もう力ありません。自信がありません。弱いんです。助けてください。地上の親ではなく天の親を見なさい。あなたの本当の作り主、あなたをお母さんのお腹の中で作ったメーカーさん、あなたをあなたらしく世界で一つしかいない、一人しかいない存在として、唯一無二の存在としてデザインしたデザイナーである天のお父さんを見なさい。すべての良いものの源である、命の源である天の父なる神様を見なさいと主の祈りは進めるのです。それはあなたの本当の所有者、持ち主、オーナーを見なさいということでもあるでしょう。これです。この生活習慣です。いつでもどこでもどんな時でも、朝でも夕でも、トイレに入っていても、とにかく心がで方向線はいつも上を向いて生きる。人間は上を向いて生きるようにデザインされています。本当にそうだと思います。上を向いて生きないと生き生きと元気に生きられないんです。これ絶対そうだと思います。聖書が言っていることですから。だから聖書は天を見上げなさいというのです。横を向くのでも下を向くのでもなく、自分自身を見つめるのでもなく、天を見上げなさい。そうするともはや劣等感とか優越感とかそういうものは関係なくなってきます。人が自分をどう評価するか、そんなこと関係なくなります。強化されなくてもいいんです。認められなくても大丈夫です。気づかれなくても大丈夫です。そこで本当に隠れたところでちゃんと見ていてくださる。何が一番今私にとって必要かを全部以心伝心で、あうんの呼吸でちゃんと全部分かっていてくださる神様を、その神様と親しく歩むことができたならば、ほとんど全ての問題は跡形もなく消え去っていきます。天にいます私たちのお父さんとはどのようなお父さんなんでしょうか。またやはりですね、私たちは生みの親、あるいは育ての親の影響をかなり受けています。自分のお父さんがどういうお父さんであったのか、そのイメージ、その存在がかなり大きな影響力を持って天の父なる神様のイメージを歪めています。歪めます。無意識のうちに歪めて、天のお父様もどうせ俺のことを大切にしてくれないんじゃないかとか、いつか俺を見捨てるんじゃないかとか、怒り狂ってるんじゃないかとか、すごい厳しすぎるんじゃないかとか、暴力振るってくるんじゃないかとか、そういうことを思うかもしれません。それは私たちの非常にこの生育歴、これまでのバックグラウンドの中で、誰もが持っているどうしようもない問題だと思います。親が選べませんからね、子供は。選べませんよ。なんか変な話で、親を選んで生まれてくる子供がいるとか言いますが、それは嘘だと思います。親は選べません。気がついたら、この親がいて、それでなんか、とりあえず育てられてたみたいな状態だと思います。とりあえず生きてた。とりあえずなんかご飯くれてたとかですね。そういう状態だと思います。それでですね、聖書が言っているお父さんのイメージというのがあると思うんですよね。聖書の啓示に見るならば、一番鮮やかに、一番間違いなく天のお父様のイメージをしっかりと受け止めることができると思います。人が考え出した令和だとか例え話ではなくて、イエス様自身が直接教えてくださった天のお父様ってこういう方なんだよという、この例え話をぜひ見たいと思うんです。どこを開くか皆さんご存知でしょう。もうすでにお分かりでしょう。ルカの福音書の15章ですよね。もうこれ以外にありません。聖書の中で、福音書の中で一番鮮やかに天のお父様の素晴らしさを、その完全さ、愛における完全さをこれ以上に的確に表した例えはないと思います。お父さんと二人の息子と呼ばれる例えです。放蕩息子の例えと言われますが、そうではないと思います。 尊息子に焦点が合わさるとそれしか見えなくなりますが、そうではなくてですね、お父さんに焦点が合わせる必要があります。お父さんと二人の息子の話、ルカの15章の11節からのところですけどね、こんなお話です。新改訳2017で読みます。ルカ15章11節、イエスはまたこう話された。ある人に二人の息子がいた。そうですね、ある人に二人の息子がいる話。ある一つはもちろんお父さんです。お父さんと二人の息子の話です。弟の方が父に、お父さん、財産のうち私がいただく分をくださいと言った。それで父は財産を二人に分けてやった。それから何日もしないうちに、弟息子はすべてのものをまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して財産を湯水のように使ってしまった。何もかも使い果たした後、その地方全体に激しい飢饉が起こり、彼は食べることにも困り始めた。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑に送って豚の世話をさせた。彼は豚が食べているイナゴ豆で腹を満たしたいほどだったが、誰も彼に与えてはくれなかった。しかし彼は我に返っていった。父のところにはパンの有り余っている雇い人がなんと大勢いることか。それなのに私はここで飢え死にしようとしている。立って父のところに行こう。そしてこう言おう。お父さん、私は手に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに向かった。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけてかわいそうに思い、駆け寄って彼の首を抱き口づけした。息子は父に言った。お父さん、私は手に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い衣を持ってきて、この子に着せなさい。手に指輪をはめ、足に履物を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほぐりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから。こうして彼らは祝宴を始めた。ところで兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねた。しもべは彼に言った。あなたのご兄弟がお帰りになりました。無事な姿でお迎えしたので、お父様が肥えた子牛をふぐられたのです。すると兄は怒って、家に入ろうともしなかった。それで父が出てきて彼を眺めた。しかし兄は父に答えた。ご覧ください、長年の間私はお父さんにお仕えし、あなたの戒めを破ったことなどはことは一度もありません。その私には友達と楽しむようにと子ヤギ一匹くださったこともありません。それなのに遊女と一緒にお父さんの財産を食い潰した息子が帰ってくると、そんな息子のために肥えた子牛を誇られるとは。怒り狂ってます。彼は父に言った。あ、ごめんなさい、父は彼に言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、喜び祝うのは当然ではないか。このお父さんですよ、この二人の息子、優等生気取っているお兄ちゃんと、はめ外しまくっている弟、この二人のお父さんの姿がまさに天に立つ私たちの、あなたの神様なんです。天のお父さん。人間は大きく分けると2つのタイプに分かれることができるかもしれませんね。このように弟タイプの人、そしてお兄ちゃんタイプの人。しかしお父さんは2人の息子がどんなに違う形で反抗したとしても、それぞれの必要をちゃんとご存知で、それぞれの必要に応じて変わらない愛を持って、変わらない愛を持って接し続けてください。これが天の父なる神様です。弟タイプは異邦人的な罪人だと言われます。
第一世代のクリスチャンでしょう。クリスチャンホームではない家庭育ち、生まれた時から教会に行ったこともない私みたいな人です。二十歳ぐらいになるまで教会に行ったこともない、お祈りしたこともない、礼拝なんか知らない、教会学校もそんな幼稚園も教育キリスト教育じゃなかった。そういう人は弟タイプでしょう。お兄ちゃんタイプというのはユダヤ神的な罪人です。第二世代以降のクリスチャンでしょう。クリスチャンホーム育ちです。生まれた時から教会にいた、生まれる前からお腹の中にいる時から、あるいは長い信仰歴を持つ第一世代のクリスチャンもやがてお兄ちゃんに近づいてくるかもしれません。悪習慣がありますとやがてそのような加齢臭を漂わせます。そしてこの弟とお兄ちゃん、父親に対する呼びかけの言葉がありますが、呼びかけのその呼び方が違うんですよ。祈りにおいて一番大切なのは呼びかけです。どういう心を持って、どういう気持ちを持ってそう呼びかけるのか、それがもう決定的に祈りの方向を決めてしまいます。その先何をどう祈ったとしても呼びかけが全部間違っていたら全部こけますよ。でも呼びかけさえちゃんと正しい方向で、天皇どうちゃんってすごい親しくですね、呼びかけたら、その後は何だいということでですね、全部トントン拍子でいきます。でも呼びかけてこけると全部こけます。お兄ちゃんの呼びかけの姿を聞いてください。特に弟が帰ってきたと言って怒り狂っている時のお兄ちゃんのお父さんに対する呼びかけ、ご覧くださいっていう言葉です。お前見ろ見ろよこれっていう感じの、すごい親を親としてない、本当にタメ口で言ってるような言葉です。ご覧ください、長年の間私はお父さんにお仕えし、奴隷のように、いやいや、あなたの戒めをやめたことは一度もありません。その私には何のやめも、とにかく怒り狂ってますよね。そういう憎しみとか怒りとかもそういう気持ちを込めて、しかもですね、自分がお父さんと一緒にいるということがどれだけ祝福なのかというのは全然分かってないんですね。口には出していませんが、彼はお父さん早く死んでくれないかなと思っているような人です。口にチャックできる人です。ポーカーフェイスができる人です。仮面を使い分けることができる人です。二重人格かと思いますけれども、お父さんの前でそれまでは仮面をかぶって仮面をかぶっていい格好ぶり、いつもいい格好してたと思います。お父さん、お腰入れましょうか、コーヒーがいいですから、お父さん肩踏みましょうかとか、でも心の中ではこいつ早くしながら見たこと考えてですね、すんごい怖いこと考えてたと思います。全然お父さんを尊敬してないんですよ。見下してます。お父さんを尊敬のその字もありませんよ、このお兄ちゃん。そういう呼びかけでお父さん本当に心を痛めてると思いますが、それでもお父さんはその子をなだめるんです。その子の必要に応じて、その子のレベルまで下がって外にまで出てきてくれて、頑固者の言うこと聞かない、自分が一番偉いと思っているとんでもない思い上がりの成り上がりの息子を何とかして愛そうと努めています。弟は最初は爆弾発言をしましたね。親父早く死んでくれないか、はっきり言いましたよ。親父よりもお金の方が好き、お金さえくれたら俺好きなことできるからさ、早くお金ちょうだい、遺産相続、もう早く死んでくれていいから、はっきり言いました彼は。そうだって、でも後からの呼びかけは違いましたよ。本当に行き着くところまで行ってしまって、神様があえて、これ天の父なる神様の仕業だと思いますが、あえてお金なくした時に大不況がやってきて、誰も雇ってくれないこの方以外だという、そういう落ちるところまで行かなければ彼は目が覚めなかった、向きを変えれなかった。でも向きが変わった後は彼はかなり真面目に答えています。お父さん、僕が悪かった、お父さんごめんなさい。少なくともお父さんを尊敬していますよ。お父さんも一目も二目も置いてます。見下してはいないと思います。私たちが日ごとに祈る主の祈り、これが一番マンネリ化しやすいでしょう。だって一番多く祈るんですから、朝に言うに
日曜日ごとにも祈りますし、だからこそ一番マンネリ化しやすいんです。お題目のように手に場所もすごいらしいよ、
ああとか言って、なんかもう30秒以内で祈れるかもしれませんね。
でもだからこそ改めて一つ一つの言葉を噛み締めてほしいんです。意味を考えながら祈ってほしいんです。特に呼びかけるときにどんな気持ちでそのお父さんに呼びかけるのか、その呼びかけの気持ち次第でどうにでも変わりますよ、皆さんの信仰生活が。喜びに満ちた信仰生活になるか、悲しみと怒りと不平不満で満ちた立法主義的な喜びのない義務感だけのギスギスしたそういう信仰生活になるのか。求める前から必要なものを知っておられる天の父を一緒に見上げてまいりましょう。そして天を見上げて一緒に都のぼりの旅をする、そのような主の祈りを祈る日常を共に歩めるように祈りしていきたいと思います。1分ほど時間を取ります。それぞれご自分のことまで祈ってみてください。特に呼びかけの時にどんなふうに心を込めて気持ちを込めて呼びかけるのか、そこから始めていただけたら感謝です。天のお父さん、今日も親しくあなたが御声を語ってくださったことを感謝いたします。あなたは私たちのことを完全に知っておられますが、それでもなお私たちを見捨てないで、私たちを諦めないで、私たちを見切らないで、私たちを見捨てないで、あなたは私の愛する子、私はあなたの存在を喜ぶと言っていてくださいます。どのようなものであったとしても主は私たちの存在を永遠に生かしたいと願うほどに大切に大切に取り扱ってくださっております。そしてあなたの愛は決して目減りすることもありません。条件付きの愛でもありません。たとえ何かができなくても、良い結果が出せなくても、そして分かっていてやめれない中でもがき続けていたとしても、うつむくことしかできずに人と自分を比べてばかりのそんな私たちであったとしても、主は私たちの必要をすべて願う前からご存知で、だからこう祈りなさいと主の祈りを教えてくださっています。どうか神様、残されたあと8回の今年の礼拝式、一つ一つの願いを順番に改めて学んでいきたいと思いますから、主がどうか天を見上げる生活習慣を身につけさせてください。共にそれを励まし合って身につけていくことができますように。そしてそのことを通して日本とアジアと世界に仕えていくことのできる主のしもべとなれますようにお導きください。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。